アンナのサニーデイラジオ。はい、皆さんこんにちは、近田アンナです。この番組は皆さんと楽しいひとときをお送りする番組です。はい、もう本当に毎日暑くって溶けるぐらい暑いですけど、皆さんは体調大丈夫でしょうか。本当に私もなんだろう、まあ子供がいるんですけど、毎日遊ぶネタといったら水遊び、プール、お家でプールとかしてずっと遊んだりしてます。本当にね、外出るだけでも日差しが毎日強くて、ちょっと出ただけで結構真っ黒になっちゃうぐらいですよね。皆さん本当熱中症とか気をつけてください。あとただいまですね、縦型ショートドラマアプリ FOD ショートのショートドラマに私出ているんですよ。配信開始してまして、旅館バイトは社長令嬢、お嬢様の華麗なる逆襲というドラマに、旅館の女将の冴島玲子役で出演しています。全70話あるショートドラマなんですけど、一応最初の10話無料で見れて、その都度その都度毎日5話無料で見れるのかなっていうような形なんで、ぜひ皆さん見てください。このショートドラマアプリの FOD ショートっていうねアプリをダウンロードして、ぜひ皆さん見てください。初めての悪役をやっています。すっごい性格の悪い常に怒鳴りまくってる、常に怒ってる役を演じてるので、可愛さとか全くないんですけど皆さんぜひぜひ見てください。ショートドラマなので気軽に見れると思います。はい、番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは今度アンナのサニーデイラジオ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。アンチョのお便りコーナー。はい、このコーナーは皆さんからいただいたお便りを紹介していくコーナーです。はい、それでは早速読んでいきたいと思います。ラジオネームなおちさん、ありがとうございます。アンチョこんにちは、残暑お見舞い申し上げます。アプリを使えばお買い物するときにポイントが貯まるとかそういうのが当たり前になってますが、普段まめにこういうのを利用してますか、ということで。ありますよね、いっぱいポイントが貯まるアプリ。ん？アプリを使うとポイントが貯まる、まあそういうやつですよね私あんまり持ってなくて、そうですね、例えばなんか V ポイントとかそういうやつかな、なんかあんまり量は持ってないと思います。でもやっぱ意外とポイント貯めとくと貯まった時に結構使えるっていうことがあるので大事ですよね、すごく。そういうところからね、やっぱちょっとずつ節約をねしていかないといけないかなと思います。皆さんはこういうのよくやってるのかな。男性はどうなんだろう、やることが多いんですかね。女性の方が主婦とかはやっぱやってること多いのかな、どうなんだろう。なんかポイ活みたいなやつですよね。はい、ってな感じでした続きましてラジオネームよしさん、お久しぶりのメッセージになります。はい、ありがとうございます。暑い日々が続いていますが、体調とか大丈夫ですか。夏休みというのはないと思いますが、どこかお出かけしましたか。この暑い時期におすすめの場所とかあれば教えてください。はい、そうですね、夏休みっていうのは確かに私はもうほぼほぼずっと休みみたいなものなんですけど、はい、お出かけ、夏のお出かけ、どうしたかな。結構お家に来客が多かったです。お家に来てくれて、友達家族とかが来てくれて、なんかバーベキューしたりとか、 それがバーベキューしたのが 2,3 回結構あって、もうそろそろ肉はいらないねみたいなテンションになるほど、はい、バーベキューしてましたね。そうなんです。なので、あと私ちょっとお盆休み中はあのなんだ来店イベントがあって、そう山形と仙台の方に行ってたので、あ泊まりでね一人あの一泊してたので、そこでは結構なんだ優雅にサウナしちゃったりとか牛タン一人で食べたりとか、結構あの一人時間、久しぶりの一人時間を満喫していたんですけど、まあ夏らしいことは全然できなかったかな。花火とかも見に行ってないしね。なんか暑くてね出れないよね。そうだ、暑い時期におすすめの場所、そう教えてくださいっていうことですけど、暑い時期におすすめの場所ね、何でしょうか。やっぱ子供いるとジャブジャブ池って知ってます？あのよくさ噴水とかが出てて子供たちが遊んでる、なんて言ったら池みたいなあるじゃないですか、あれをジャブジャブ池って言うんですって。私も最近知ったんですけど、でそのジャブジャブ池っていうのがまあ楽しくて、子供も楽しくてわーって水遊びして、で結構大人も涼しいんですよね。やっぱ水の近くにいると涼しいから、割となんだろう遊んでて大変じゃないというか感じで、そこがおすすめですって言ってもね、ヨシさんが一人でジャブジャブ聞いたら変な人がとか言ってなっちゃうかっていうのはおかしいんですけど、すいませんだからな、涼しいところがいいですよね。やっぱ映画館じゃないですか、暑い時のおすすめの場所、映画館。今は鬼滅、国宝、あとジュラシックワールド、新しいやつやってますよね、とかがいいんじゃないですかね。やっぱ映画館ですよ、映画館。全然私も映画館行けてないんですけど、はい以上です。もう一個言って平気ですかじゃあもう一個で最後にしますね。ラジオネームバリカン野郎博多さん、ありがとうございます。アンナさんこんにちは。 FOD ショートドラマ旅館バイトは社長令嬢お嬢様の華麗なる逆襲拝見させていただきました。初の悪役冴島玲子さん、アンナさんの言う通りひん曲がった性格、派手なファッション、今までに見たことのないアンナさんが見れてとても良かったです。今回の役を演じる際に参考した役者さんイメージしたキャラクターなどいましたか？よかったらお聞かせください。はい、ありがとうございます。嬉しいです。ほんとひん曲がった性格に変なファッションをしてる役なんですけど、今回参考にした役者さんはいないんですけど、私の中でのイメージキャラクターっていうのが、あのクルエラ、あの101匹ワンちゃんってわかります？101匹ワンちゃんに出てくるクルエラっていう悪役の女の人がいて、その人がワンちゃんを盗んで皮を剥いでしまうっていう恐ろしいことを考えてる怖い人なんですけど、なんかクルエラみたいな感じなのかなっていうちょっとイメージはしてたんですよね。あと、うん、そんな感じかな、なんとなくイメージしてたのは。ただただあの本当に衣装合わせの時に思った衣装じゃないのがびっくりしたところなので、そのすごく派手な変な変なって言ったらあれですけど、面白いファッションセンスをお持ちのキャラクターだったのでね、本当意地悪なおばさんっていうのをイメージしました。なんかクルエラかな、はい以上ですありがとうございました。はい、以上アンチョの、なんだっけ、あアンチョのお便りコーナーでした。アンチョの一押しコーナー。はい、このコーナーは私がおすすめする映画や、本やドラマなどを、紹介していくコーナーになります。はい、それではそれではまずはですね、今回は邦画ドラマ、日本のドラマなんを紹介しようと思います。久々に 角田光代さんが書いている坂の途中の家というドラマです。知ってますっていうドラマなんですけれども、こちらのドラマはですね、柴崎浩さんが主演で、主演のドラマになります。ざっとの、あらすじになるんですけど、柴崎浩さんが演じる梨紗子という役がいまして、一人の娘を育てている母親の役です。その梨紗子がですね、刑事裁判の補充裁判員になったんですね。でそこで子供を殺した母親をめぐる証言に触れていくうちに、彼女の境遇を自ら重ねていくっていうものになるんです。でこの子供を殺した母親の事件っていうのが、生後1歳に満たない我が子を浴槽に落として殺してしまった事件っていう結構ショッキングな事件なんですけど、それについての、裁判ですよね。裁判を見ていくんですよね。その裁判員のになってしまった梨紗子なので。でそこでだんだん自分を重ねていくっていうお話です。まあその事件も事件で結構ショッキングな事件なので、それもね本当に世の中でたくさん最近ね、そういう母親がねそういう事件になっちゃったりとかっていうの多いので心痛いんですけど、ちょっとなんて言うんだろう、普通に生活してたら私とは絶対無関係だ、私はそんなこと絶対ないなんてみんな思ってると思うんだけど、その梨紗子自身もそう思っていたのが、実は自分もそれの事件をしちゃっている可能性があったんじゃないかっていうのをどんどんどんどん自分に問いただしていくというか、自分と見つめ直していくっていうようなドラマなんですよね。なのでまあもちろん私も今子育てしてるのですごく響いた作品でもあるんですけど、なんか虐待もそうだし、あと母親になった人の気持ちとかと、その自分の旦那夫との関係性だったりとか、そういうところも夫だったり、さらに義理の親だったし、自分の母親だったりとか、いろんなところでの、あとお友達かママ友だったり、いろんな幅広い関係性を幅広い関係がその事件に関係していくというか、そういうのを改めて感じさせるドラマでした。ドラマなんですけど、何話あったっけな、確か7、8話ぐらいまでのドラマになってます。皆さんぜひ Netflix とかで見れたと思います。ぜひチェックしてみてください。はい、では以上、アンチョの一押しコーナーでした。本当の私を抱きしめて、かっこかり。はい、このコーナーは、私が書いている小説を朗読していくコーナーです。はーい、前回はですね、ゆうちゃんの先輩とライオン交換したけいこがゆうちゃんにとても怒られてしまい、どこまで本気なのかちゃんと行動で見せてよとゆうちゃん彼氏に言われてしまったという後の話になります。それでは読んでいきたいと思います。その翌日、先輩の渡るさんに、彼がいるので連絡が取れませんと LINE を入れた。その文章をゆうちゃんに見せたら、まあいいんじゃないと言われた。心がちくりと痛んだ。それから私はゆうちゃんの機嫌を損ねないよう、日常の小さな選択にまで気を使うようになっていた。それは行動で見せてと言われた私なりの精一杯のアピールのつもり。でもずっと心がざわざわと、うるさいのはなんでだろう。まるで今ここにいる自分が自分じゃないような感覚。T テレビを見ていても何をしてても、あの時のゆうちゃんの冷たい目線が私の前に現れて、その度にドキドキと脈打つのが早くなる。私の仕事は派遣会社での事務。毎日同じ時間に同じ駅で降りて、同じビルの同じデスクに座る。朝はメールを開いて数字や名前を確認し、必要な書類を揃える。昼はコンビニのサラダとコーヒー。ゆうちゃんの昼夜逆転生活とは真逆の生活だった。会社にはもちろん男性もいる。仲のいい同僚なんてたくさんいたけど、私は次第に会社の友達とも距離を置くようになってしまった。今度みんなで飲みに行こうよと声をかけられても、ごめん、その日ちょっと予定があってと即座に断っている私がいた。今までの私ならすぐに行くと飛びついていたのに、ゆうちゃんにそこまでやれとは言われていない。言われてないけど、なんでだろう。男の同僚もいると想像されただけで、あの冷たい目が浮かぶから。はい、以上、本当の私を抱きしめてカッコ仮のコーナーでした。今度アンナのサニーデイラジオ、そろそろエンディングのお時間です。はーい、というわけでまたまた皆さんにお知らせがあります。急ですが、10月の18日土曜日に公開収録が決まりました。イエーイ。ということで今年もまた公開収録やっちゃいます。皆さんぜひぜひ遊びに来ていただきたいと思います。ゲストはですね、なんとなんと言っていいんですよね。なんとなんとゲストはしおちみすみちゃんです。やったー。なんとしおちさんとアンチョコンビがまた見れるなんて、私もとても嬉しいです。しおちさんに会うのもすごく久しぶりなので、はい、とってもワクワクドキドキ楽しみにしています。ということでまたね、詳細はもう発表されてるんだっけ。はい、ということで皆さんぜひサイトもチェックしてください。よろしくお願いします。はい、SNS、 インスタグラム、ツイッター、 X、 ファンクラブもありますので、皆さんぜひじゃあそちらもチェックしてくださいね。はい、それでは今度アンナのサニーデイラジオ、今日はここまでです。ここまでのお相手は、あ、なんだろう、今日すごい噛んじゃってる気がするな。今度アンナがお送りしました。また次回お会いしましょうね。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。